本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はルカの福音書の7章1節から10節です。教会備え付けの聖書では121ページ、新約聖書の121ページになります。お読みいたします。ルカの福音書7章、イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。百人隊長の信仰と題しまして、高橋牧師に説教をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日は百人隊長の信仰ということで、今読んでいただきましたルカの福音書の7章からご一緒に見ていただきたいと思いますが、その7章の一節のところ、ちょっと地図を出していただけますか。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられると、カペナウムに入られたという言葉があります。イスラエルのことですね。はい、ありがとうございます。カペナウムという名前がここに一節に出てきていますが、今日の舞台はそのカペナウムというところで、上の方、北の方に小さい湖があります。ガリラヤ湖と言われる湖ですね。そして南の方には死海と言われる大きな湖がありますが、そのカペナウムというのはそのガリラヤ湖の一番北の端の方にあるところですね。カペナウム、新教大学聖書ではカファルナウムという発音で書かれています。そのガリラヤ湖畔の町と言ってもいいと思いますが、そこが舞台です。イエス・キリストはその前の6章のところで群衆に対していろいろなお話をなさいました。みんながその言葉に耳を傾けていましたけども、一通りこう話を終えられるとカペナウの町にこう入っていらっしゃった。そしてそこの2節から今日のところが始まりますけども、ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていたというふうにあります。でここでは百人隊長という言葉、聖書ではよく出てくる言葉ですけども、当時はローマによって支配されていましたね。そしてローマの軍団というのがありまして、その軍団は6000人の兵隊からこう構成されていたというふうに言われています。で、6000人の兵隊たちを 100人ずつ60組を置いていたということだそうです。まあ、当時のカペナウム地方というのは、あのヘロデ大王の子供でありますヘロデアンテパスという人がこう支配していました。まあ、彼の統治下に置かれているそういう、まあ、軍隊兵隊たちでしたね。この100人隊長、そしてその100人の兵士たちもこのヘロデに雇われていたというふうに言われます。いろんなあの国の人たちも混ざっていたようです。ユダヤ人もその中に入っていたようですし、サマリア人などもその部隊に加えられていた。またその他に異邦人も加えられていたということのようですけども、この100人隊長は異邦人のようです。そしてこの100人隊長、その100人の兵卒の上に立てられる人というのは、もちろんあの兵隊としても優秀でなければならなかったようですし、その頭も切れる人でなければならない。それ以上に人望のある人、そういう人でなければならないというふうに決められていたようです。そして選ばれた、まあ、その軍隊でも最優秀な軍人、その人がこう100人隊長として立てられていたわけです。100人隊長という名前はこの聖書の新約聖書の中に何回もこう出てきます。そして皆さんも多分お気づきになっていらっしゃると思いますけども、その100人隊長に関わるこの記述というのは、いずれもこう非常に好意的な、あるいはいい表現でこう書かれているように思われます。まずあの思い出されるかもしれませんが、あのイエス・キリストが十字架で息を引き取られた時にも、この100人隊長というのがその十字架のそばにいました。そして彼はイエス・キリストの最後のお姿を見届けた時に、ああこの方は誠に神の子であったというふうにこう胸を打たれます。私たちの一番弱いところ、ある意味では非常にみっともないところ、私たちの死に様、どういうふうに私たちが死ぬか、死というのはその人にとって、まあ、非常に、まあ、惨めな最後もあるでしょうけども、その十字架の上での死に様というのは一番、まあ、醜い死に様、惨めな死に様と言わなければならないと思いますが、その姿をイエス・キリストが十字架で亡くなられる時の姿を見た100人隊長、ローマの支配権を持ってその辺を治めているそういう人たち、まあ、地位的にはかなり上の人ですね。そういう人が見たそのイエス・キリストの死に様というのは、胸を打つような姿であったということがわかりますね。私たちも自分の弱い時、自分の恥を晒すような時、そういう時でも私たちが神様を仰いでいるならば、それは一つの証になるのかなというふうに思わされますね。イエス・キリストのその姿を、十字架の上の姿を見た100人隊長が、この方は誠に神の子だ、そういう素晴らしい証を立てられたことを見ることができます。そしてあの使徒の働き、使徒行伝の方に行きますと、異邦人として最初にカイザリアでイエス・キリストを信じた人がいました。コルネリオという名前がそこには書かれていますね。この人も100人隊長でした。でも非常に謙遜で、そして神様を敬う人であったというふうに書かれています。またパウロがローマ人というそういう地位を持っていましたけども、誤解されて罪人として鞭打ちを受けて拷問を受けそうになった、その時に100人隊長が、まあ、使徒の働きの22章ですけども、それをとどめました。ローマの市民権を持っている人ですかというふうに正して、そしてそれを知った時に、そういうローマの市民権を持っている人をむち打ちしてはいけないということでとどめた記録が出ていますね。 あるいは23章の方では議会の人々に、ユダヤ人の議会の人々に狙われて、その命が奪われそうになった。彼らがこれからパウロの行く先に待ち伏せして、彼を亡き者にしようと企んでいた、その話をパウロの姉妹の子供が聞きつけた。そしてすぐにパウロのところに行ってそれを伝えます。そうするとパウロは百人隊長にそのことを話します。そしてそれを未然に防ぐことができた。あるいはパウロと一緒にローマに同行していた百人隊長、船が座礁してしまって囚人たち、そこに乗せていた囚人たちが逃げそうになった。囚人たちを逃がしてしまってはいけない、責任問題だから逃げないうちに彼らを殺してしまおう、そこにパウロも囚人の一人として乗せられていました。ですからパウロもそこで兵士たちに殺されるかもしれなかった。それを百人隊長はパウロを助けたかった。この人は囚人として扱われているけども立派な人だ、罪のない人だ、こういう人は殺害されてはいけないということで、そのパウロが殺害されるのをここでも助けた百人隊長がいたということで、この聖書の中に書かれている百人隊長というのは、先ほども言いましたように軍人としても優れている人、頭も切れる人、しかしそれ以上に人望のある人々が立てられていたということで、この聖書の中に出てくる百人隊長、いろいろな点で素晴らしい人たちが描かれているなということを感じます。さあ、そしてその2節のところをもう一度見ていただきますと、その百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていたとあります。百人隊長のもとには兵卒たちがこう控えているわけですけども、家にはしもべが使えています。そしてこのしもべという言葉は、奴隷とも訳される同じ言葉なんですけども、そのしもべの一人が病気で死にかけていた。でこれをマタイの福音書の方で見ますと、彼はチューブで患っていたというふうに書かれています。しもべが死にそうだということで、この百人隊長はしもべに対しても非常に低調な扱いをしていたようですね。ある百人隊長に重んじられている一人のしもべ、奴隷といえどもしもべといえども、彼はその人たちを人格的に認めて丁重に扱っていた。そしてそのしもべが病気で死にかけている、苦しんでいる、その姿を見て何とか助けたいと願っていたようです。もちろんお金を払って医者なども呼んだことでしょうけれども、なかなか治りそうにないばかりか、危ない、その姿を見て彼は何とか助ける手立てはないだろうかと思っていたときに、3節、百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようにお願いしたとあります。彼はその時にイエス・キリストというお方の話を聞いたわけですね。病気の人を癒したばかりか、目の見えない人の目を見えるようにした素晴らしい力を持ったお方、また神様のことを話してくださるお方ということで、そのイエス・キリストのことを聞いたときに、この百人隊長は異邦人でありながら、なんとかこのしもべを助けてほしい、そのためにはそのイエス・キリストというお方に来てもらえないだろうか、こういうふうに考えました。でもそういう立派なお方ならば、私のところにお呼びすることも恐れ多い、そこでお願いしに行くのにユダヤ人の長老たちにその役目をお願いしたようです。 彼はローマの兵卒でありながら、そしてそのユダヤ人たちを支配し統治するそういう立場にいましたから、知事としては非常に高い人。ところがどうでしょうか、皆さんもお聞きになっていますけども、あのユダヤ人というのは自分たちは神の選民であって他の民とは違う、エリート意識を持っていたわけですね。だから他の異邦人たちはユダヤ人よりもずっと低い地位にある、そういう価値しかないものというふうに見なしていました。異邦人たち、あるいは犬と同等にさえ見ていたというふうに言われていますけれども、そのユダヤ人たちから軽蔑されているような、見下げられているような、そういうローマ人の百人隊長、この人はこのユダヤ人たちに対して非常に親切な態度を示していた。そのユダヤ人たちも異邦人とはいえ、この百人隊長には敬意を払っていたようですね。親しくしていた。ですからこの百人隊長もユダヤ人の長老たちにお願いすることができた。丁寧に話したことでしょう。あるいは私のところに来てもらうのもおこがましいので、イエス・キリストのお言葉だけでもいただけないでしょうかというふうに、あるいはもうこの時に頼んだんではないでしょうか。そしてユダヤ人の長老たちに出かけて行ってもらいます。で、長老たちはこの百人隊長のしもべを助けるために来ていただけませんかというふうにイエス・キリストにお願いしたんですね。来ていただけば、そして手で触れていただけならば、このしもべは癒されるだろう、そういうふうに考えたようです。そして4節を見てください。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。熱心という言葉、非常に素晴らしいと思いますね。使わされてきたから義務的にではない、ましてやいやいやではない、熱心に自分たちから心を込めてイエス・キリストにお願いします。事情を話します。そして彼らの言葉、この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。異邦人ではありますけれども、イエス様、あなたに来ていただく資格がある人です。五節、この人は私たちの国民、すなわちユダヤ人たちを愛してくれて、私たちのために街道を建ててくれた人です。まあ、シナゴグでしょうね。みんなの集会場を建ててくれた、そういうお金も出してくれた人、非常にユダヤ人のために便宜を図ってくれる、そういう人です。ですからイエス様、この人のためにどうぞ来てあげてくださいというふうに彼らは心を込めてイエス・キリストに話しました。そこでイエス・キリストは彼らと一緒に出かけて行かれます。6節、ところが百人隊長の家にだんだん近づいてきたときに、百人隊長のところに誰かがおそらく知らせに行ったんでしょうね。イエス・キリストが今こちらに向かっていらっしゃる、近くまで来ていらっしゃる、間もなくお着きになりますよということを伝えに行きました。それを聞いた百人隊長は驚いたようです。長老たちは、ユダヤ人の長老たちはぜひイエス・キリスト来ていただきたいというふうに頼んだようですけれども、そしてイエス・キリストは心よく彼らと一緒に来てくださったんですけれども、百人隊長はそこで慌てて、今度は6節を見ていただきますと、3行目あたりに、 百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えたとあります。イエスキリストのもとに使いはユダヤ人の長老たちをお願いしましたね。ところがイエスキリストがこちらに向かっていらっしゃるんだということを聞いたときに、彼は急いで友人たちにまたすぐイエスキリストのもとに走って行ってもらいました。そしていらした言葉、その6節の後半にありますけれども、主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありませんと言っています。ここで資格という言葉が2回目に出てきました。4節のところで、あのユダヤ人の長老たちがイエス・キリストに言った言葉、この人はあなたにそうしていただく資格のある人ですというふうに言ってます。ところがこの百人隊長自身は、私にはイエス・キリスト様を私の家の屋根の下に置いです資格などございませんというふうに言ってます。自分に資格があるかないか、まあ、私たちはみんな自分で自分を評価するものですね。自分を高く評価してしまう、そして他の人が自分を低く評価すると怒りを感じてしまう、まあ、今日は選挙が行われているということですけども、立候補する人たちは自分は大統領になる資格のある人間だと考えますから、おそらく立候補するんですね。みんなに選んでいただきたい、そうすると他の人も立候補して我こそは資格のある人間だというふうに思いますから、自分が選ばれるために他の人をこき下ろしたりします。自分で自分の資格を、自分の価値を宣伝して他の人の価値を認めない。でもここで百人隊長は、自分ではそんな資格のない人間ですと言ってます。それをよく知っているユダヤ人の長老たちは、異邦人の百人隊長ではあるけれども、この方はあなたに来ていただく資格の十分にある方ですというふうに話してます。その人の評価というのは他の人が認められてこそ本物ではないでしょうか。私たちが自分を偉いものであるかのように見せようとしてしまいますけども、しかし他の人は私たちをよく見ていますね。自分で自分を評価してはいけない、そして人の口をもって褒めていただけるならばそれが本物だ、そういうふうに考えるように、まあ、イエス様もそういうことをおっしゃった箇所がありましたね。そしてその次7節、まあ、今日のハイライトの言葉かもしれませんけども、私には資格がありません、ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。直接言っても私だとか言ったら本当に失礼だ、ですからユダヤ人の中で尊敬されている人たち、長老と言われるような人たち、幸い親しい人たち、自分のこういうわがままなお願いも聞いてくれる、そういうユダヤ人の長老たちがいてくれる、まあ、この百人隊長はそういう感謝の気持ちを持っていたと思うんですけども、自分ではなくてその長老の方々に言っていただいた、これもおそらく丁重にお願いしたことでしょうね。本当にこう謙遜な敬虔な姿というのをこう見ることができるように思います。そして7節、その後、ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私のしもべは必ず癒されます。こういう言葉はなかなか出ない言葉ではないでしょうか。まあ、 私は先ほどユダヤ人の長老たちが言ってイエス・キリストに来てくださいというふうにお願いした、しもべを助けに来てくださるようにお願いしたというのが3節の最後のところに書かれていますけれども、これはおそらくこの百人隊長がそう頼んだんではないと思います。でも長老たちにはお言葉だけいただくというよりも来ていただいた方が確かではないか、まあ、これが彼らの信仰でしょうか。百人隊長はお言葉さえいただければというふうに考えていた。これが百人隊長の信仰ですね。さあここで百人隊長は友人たちにその自分の言葉をもう一度はっきりと伝えてもらうために使いを出したんですね。ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私のしもべは必ず癒されますとあります。ここでも必ずという言葉が使われています。これも驚くべき言葉ではないでしょうか。お言葉をください、そうすれば多分癒されるんではないでしょうかというふうに私たちも考えることができるでしょうか。言葉だけでは心細いというふうに考えるでしょうか。お言葉をイエス・キリストのお口からいただくことができれば必ずしもべは癒されます。まあ、これ聞いてイエス・キリストは驚かれたと思うんですね。その後に彼がその理由らしきものを説明しています。と申しますのは8節、私も権威の下にあるものですが、つまり百卒長の上には千卒長というのも置かれていました。まあ、一番上はカイザルでしょうけども、ヘロデも統治していましたから、ヘロデも自分の上にある権威でした。百卒長として千卒長の言葉にはこれまた絶対に従いますね。ヘロデの言葉にも従います。ましてやカイザルの言葉であれば命を懸けてでも従わなければならない、必ずその通りにする、そういう一兵卒です。そして私の下にも兵士たちがいます。百人の兵士が私たちに委ねられています。そしてその一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。まあ、兵卒もそうですし、自分の家で使っているしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。彼らは文句を言うことなくすぐに従います。まあ、私たちも神様の言葉というとすぐに従うでしょうか。ある時には躊躇してしまうんではないでしょうか。いくら神様の御心だからと言ったってそれはどうも、まあ、そういう信仰が私たちの信仰かもしれないですね。あるいは不満を持っていやいやながら従うということもあるでしょうか。これは献金したくないんだけども仕方がないなというふうに10分の1という献金も私たちがいやいやながらしてしまっているところがあったら神様に申し訳ないですね。でもこの 百人隊長と言われる人は自分の権威には絶対に従う、そしてこの人は神様を認めていたんではないですか。神の独り子であるならば神様の言葉にも絶対に従う、独り子は神様に従う、そして神の独り子であり神であるお方ならばその下には諸々の権威が置かれているけれども、すべてのものがこの神の子であるお方に従う、そういう信仰を持っていたんではないでしょうか。 イエス・キリストが神の子であるならば、おそらくこの百人隊長はイエス・キリストが病気を癒されたばかりか、悪霊をも人々から追い出された、あるいは湖の上で風や波に向かっても言葉を出されたときに風も波も水も従ったということもおそらく聞いたんでしょうね。このお方には全てのものがそのお言葉に従う。ならばイエス・キリストが病気を治れというふうにおっしゃるならば、このしもべを治れというふうにおっしゃっていただくならば、私のしもべは必ず治るな。そこまで彼はご信仰を持っていたようですね。さあ9節、これを聞いてイエスは驚かれた。そしてついてきていた群衆の方に向いて言われた。イエス・キリストがそのしもべのところに行こうとして、百人隊長のところに行こうとして歩いていらっしゃるときに、たくさんのイエス・キリストの後をついてくる群衆がやはりいたんですね。イエス・キリストに病気を治してもらいたいと思う人、またイエス・キリストの話を聞きたいと思う人、あるいはイエス・キリストを訴えようと思って彼の言葉にこう神経を尖らしている、そういうパリサイ人とか律法学者といわれる人々もいましたね。まあ、いろんな人々が群衆として従っていたようですが、イエス・キリストはその百人隊長が友人たちを通じて自分に伝えてきたその言葉を聞いて驚かれたと書かれています。そして群衆の方に向いて、今の言葉を聞きましたかというふうに語りかけられたと思います。その中にはイエス・キリストを慕ってた人たちもいたでしょうし、また疑いの心を持ってイエス・キリストは本物かなと思いながらついてきていた人たちもいたでしょう。その人たちに、しかもイスラエルの人たちがほとんどだったと思いますね。彼らの方に向いて言われた。あなた方に言いますが、つまりあなた方、今の言葉を聞いたでしょう。そしてどうお考えになりますか。私もあなた方に言いたいです。そういう気持ちでイエス・キリストは群衆におっしゃってます。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。ここまで私を信頼しきってくれているそういう人たち、神の民と自認しているあなた方、あなた方の中にもここまでの信仰を見たことがないです。私たちもどうでしょうか。クリスチャンであるというふうに自認していますね。神様を信じている、神様の言葉には従う、神様は素晴らしいお方、私のために死んでくださったお方、私の罪を許してくださったお方、そして私がお願いすることは必ず聞いてくださるお方、そういうふうに信じて私たちはお祈りはできているでしょうか。祈ったけども神様は聞いてくださらないんじゃないだろうか、そういう気持ちで祈ることがないでしょうか。ヨハネの福音書の16章というところですけれども、こういうふうな言葉があります。210ページ14章のところを見ていただきますと210ページあるんですが、私はあなた方が私の名によって求めることは 何でもそれをしましょうというふうにイエス・キリストはおっしゃってるんですね。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょうというふうにおっしゃってる。私たちもいつもイエス・キリストの御名によってお祈りいたしますというふうに言いますけれども、イエス・キリストはあなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょうというふうにおっしゃってくださってる。前にもちょっとお話ししたことがあると思いますけども、私は高校1年生の時でしたが、東京のある学校に通ってました。ところがその当時父が仕事で人に騙されて転々になってしまったんですね。全部失ってしまいました。そしてもう仕事もなくなってしまいまして、もう収入がなくなってしまった。で、何ヶ月か学校に通ってはいたんですけども、学校に納めるお金も出せなくなってしまった。そして高校生の時に私も休学届を出しました。そして、父と一緒に何か仕事を探しながら手内職の仕事をしては、当時のお金で10円20円というはした金をもらってきては、それで米が買えないんです。家族6人がひもじい思いをしてました。でも父親もですね、失望して一家心中をしようと考えたようですね。そして子供たちがみんな寝てる時に、私は長男で、あとはみんな小さい中学生小学生の弟たちでしたけども、私たちが寝てる時にみんな子供を殺して、そして自分たちも死のうとして何回かそれを実行しようとしたようですけれども、母親が気がついて泣きながら引き止めてくれました。で、私ももう希望も何もありませんが、一生懸命何か希望がないだろうかと思いながら、小説を図書館に行っては借りてきて読んでました。その中にアンドレ・ジードの小説だったでしょうか、求めをさらば与えられんという言葉がイエス・キリストの言葉としてこう書かれてあったんですね。で、私はそれを見た時になんかこうびっくりしました。クリスチャンでも何でもなかったんですけども、求めをさらば与えられ、昔の口語訳、文語訳の聖書ですけども、その言葉見まして、イエス・キリストというお方、子供の時に教会に行って、教会学校クリスマス会に行って、お菓子をもらってきたことを覚えていました。そしてその時に、神の子だということもちらっと聞いていました。で、私は一人で夜中に起きて、布団の上で座って、お祈りをしたんですね。神様、本当に神様がいらっしゃるならば、そしてイエス様がおっしゃっているように求めをさらば与えられんという、それが本当ならば私は今お願いします。家族が今飢えて死にそうです。なんとか助けてください。父に仕事を与えてください。そして私も学校で勉強ができるように勉強を続けたいです。そういうふうに祈りました。それを2回3回何日もわたって祈ってました。昼間は父と一緒に仕事を探して歩き回っていましたけども、そのある日ですね、父の兄が東京にいて、その兄が友達にこういう仕事をしてほしい人がいるんだけども来るかっていう声がかかってきました。で、父は喜んでその人に会いに行って、そこで働かせてもらうことが決まりました。そうするとその頃岡山県の方にいた私の昔の恩師が、今学校行ってないそうだけども私のところへ来るか、学習を出すから勉強しないかというふうに手紙をくれました。で、父は新しい仕事を得て働き始めて、私は岡山県の方に行ってそこで学校行き始めました。そういうふうにやっている2年ぐらい経ってからでしょうか、私はっと気がついたんです。 私はあの時に神様は知らなかったけども祈った、イエス・キリストが求めをさらば与えられんと書いてあったあの言葉を見て、私は神様に祈った。それが気がついたらその通りに聞かれていたということにびっくりしました。で、私は神様が私の祈りを聞いてくださったということを気がついたんですが、どうしていいかまだクリスチャンでも何でもなかったですから分かりませんでした。でもその高校を卒業してまた家に帰ってきた時に近くに宣教師が住んでいたんですね。そしてその宣教師が英語を教えてるから習いに行かないかっていう誘いがありましたので、あ、じゃあ行ってみようと言って行きました。そこで宣教師が聖書の言葉を語ってくれました。イエス・キリストのことを語ってくれました。神様ということを語ってくれました。そこで私はハッとこう打たれました。この神様のことをもっと知りたい、聞いてみたい。そしてその宣教師にお願いして、バイオクラスが終わってから神様のことをもう少し詳しく話してくれませんかっていうふうにお願いしました。で、その宣教師は聖書を開いてくださっていろいろ話してくださって、そして最後にイエス・キリストはあなたの罪を許してあなたを滅びから救うために十字架で死んでくださいました、あなたの身代わりとして罪を全部引き受けてくださいました、あなたがイエス・キリストを信じるならばイエス・キリストは死んでよみがえってあなたの心の扉の外に立って叩いていらっしゃいます、あなたがその自分の心を開くならばイエス・キリストはあなたの中に入ってきてくださいます、あなたの罪を許しあなたを神の子としてくださいますよというふうにおっしゃいました。そこで初めて聞いたこと、どうしよう、私は自分の心の中で葛藤していましたけども、もし信じたくないならばこのまま帰ってもいいですよ、私はどうしようと迷ったんですね。でももしこのまま帰れば今までと同じようにあなたは神様を知らない道、悪魔があなたを支配しているそういう生涯を続けていくことになりますねというふうに言われました。それを聞いて私は、いや今までのように神様を知らない生涯はもう嫌だ、神様をはっきり信じたい、そういうふうにこれで決めました。そして私も信じますというふうに答えて一緒に祈ってもらいました。それから私はもうこの神様のために生涯を生きていきたい、そういうふうに思うようになりました。この百人隊長、異邦人でありながらユダヤ人以上にこの神様を信頼する、そしてお言葉をいただくならば、私のしもべは今死にそうだけども必ず癒されるというそういう信仰を持った。イエス様はこれを聞いた時に嬉しかったでしょうね、驚かれたという言葉の中には本当に喜ばれた、嬉しかったということが含まれていると思いますと同時に、この群衆に向かってイスラエルの民に向かっておっしゃったように、あなた方の中にもそこまでの信仰は見られませんねという嘆き、悲しみ、それも覚えていらっしゃったと思いますね。そしてその結果はどうですか、10節、使いに来た人たちが家に帰ってみるとしもべは良くなっていたとあります。イエス・キリストのお言葉、マタイの方の福音書ではその時によろしいお帰りなさい、あなたを信じるようになりますようにというふうにおっしゃっていますけれども、イエス・キリストがそのお力を持った人、そして風にも水にも命令することのできるお方、そのお方がお言葉を くださった。百人隊長の信仰は答えられました。先ほども言いましたように、ヨハネの福音書の14章13節14節に、私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょうというふうにおっしゃいました。それはイエス・キリストがすべてのものの上に権威を持っていらっしゃるお方だから。この百卒長が権威の下にあり、また自分も他の兵士たちの上の権威であるように、イエス・キリストは天でも地でもすべての権威を持っていらっしゃるお方だから。この修法のプログラムの下のところにこの言葉を書いていただきましたけれども、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。自然界においてもそうですが、私たち人間においても、いや悪魔の上においてさえも、そして病気の上でも死の上にも、イエス・キリストは天にも地にも全ての権威が与えられているということですね。このイエス・キリストに私たちは信頼することができるというのは素晴らしいことではないでしょうか。ご一緒にこのマタイの福音書28章の18節の言葉を読んでいただいて終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。はい。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。マタイの福音書28章18節すべての上にイエス・キリストは権威をお持ちの方。一言祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も百人隊長の信仰を通して私たちの信仰を探られます。私たちが本当にあなたの上に、またあなたの御言葉の上に信頼を置いて歩んでいるでしょうか。あなたに全てを委ねて歩んでいるでしょうか。どうか私たちがあなたに全く信頼して歩もうとなりますように、弱い私たちを助け導いてください。感謝ともに心からのお願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。